The Real Management。リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。この番組は私ホッシーこと星川哲司が自らの体験をもとに経営やその舞台裏などをリアルに語っていきます。リアル経営は毎週金曜日朝6時に配信しています。おはようございます。自由人のホッシーこと星川哲司です。
おはようございます。スタークのガジローです。
はい、前回お正月ということで番外編、ガジローさんから見たリアル経営だったりとか、
はい、
振り返りだったりっていうことをしていただきました、うん、どうでした？
いや、これまでで一番喋ったんで。
あ、そうだね。
結構緊張しましたね。
あー、なるほどね。はい、ということで今回は前回ちょっと予告しましたけれども、このリアル経営は僕とガジローが普段喋っているんですが、うん、裏で制作をしていただいているディレクターがおります。今回は登場していただいて制作から見たこのリアル経営などをお伺いできたらなと思っております。ムーントラックスの斉藤理香さんです。
ポッドキャストをお聞きの皆さん、はじめまして、斉藤理香と申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
緊張してる。
緊張してますか？
はい、
まあ、普段はね、うん、自分で出るっていうことはないんですよね。
ないですね、まずないですね、
はい、制作は死ぬほどやっているけれども、はい、自分が入ってっていうのはかなりレアということで、
はい、
はいはい、ありがとうございます、
はい、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、ガジローもね、会ったことはないもんね。
あ、そうですね、うん、ずっとリモート上ではお会いしてますけども、
はい、はい、オンラインでは見てるけれども、うん、直接は会ったことがないと。
そうですね、
いうところで。
ただもうリカさんがいなかったら今37話ですけど、絶対ここまでたどり着いてないですもんね。
いや、そらそうっすよ。いや、まず自分ではちょっとなかなかできないこといっぱいあるんで。
そうっすよね、
はい、くじけてるところがありますんで。はい、
というかオンラインっていうのが大変ですよね。聞いてる人誰だけ気づいてたんだろうと思うけど、うん、まず ね、リモートで撮ってるっていうのが。
このリアル系はいつもリモートで3人とも別の場所で、うん、リモートで収録して、それをリカさんがポッドキャストに仕上げるという形でやっていただいてます。
はい、そうです。
まずリカさんの自己紹介から、
はい、はい、
お願いしたいなと思います。
で、今ってやっぱり時代的にポッドキャストすごく多いんですけれども、やっぱりもともとこういう声を録音して編集してるっていう仕事はもう30年前にラジオの仕事として始めたのがキャリアの始まりですね、
はい、
やっぱり当時ね、ポッドキャストとかなかったので、いわゆるラジオディレクターっていうところから始まってます。本当にそれからすごく長くやっていく間に、まあ、いろんな仕事をいただけていて、もちろんこういうポッドキャストもそうですし、まあ、最近だったまあ、最近ってこともないか、 Amazon Audible のああいうものを録音したりですとか、あと実はちょっと面白いところでは、店内放送、よくショッピングセンターなんかでなんか声優さんの声が流れていたりとか、あとコンビニエンスストアでもちょっと声優さんの声が流れていたりとかすると思うんですけれども、ああいうのも作ったりとかしていますので、基本的には映像とかではなくて、もう本当に声だけ、音声コンテンツのみを作るっていう仕事をもうずっと長い間やってます。
はい、音声のプロということで出会いというか、Mac のつながりから入っているところですかね。
私もホッシーと同じで、音楽やりたくて Mac を買ったっていうのがもう20代の頃だったので、
はいはい
はい、Mac で音楽作るのが面白くて、その延長線上で今 Mac で音声ファイルをこねくり回すのが大好きで、この仕事にたどり着いたっていう感じですね。
なんか周りそういう人結構多いですよね。
多いと思います。本当に音楽きっかけで Mac で、当時まだ Mac がほぼほぼ日本語使えなかったんで、漢字トークが出る前だったんで、うん、はい、日常生活で使うっていうよりはなんかこう音楽専用機みたいな感じで使ってたのが最初ですね。
そうですよね、うん、 ということで、うん、もう音のプロフェッショナルで、本当に、
まあね、もうちょい2人の出会い聞きたいんですけど、
音のプロフェッショナルでずっとラジオもやったりポッドキャストもやったりっていうのをあの友人として知っていた、うん、まあどうですかね。
でも
実際
本当に
出会い自体は結構昔です
ね。でも私初めて会った日って別に覚えてもいないので、なんかいつの間にか友達だったっていう、
は
い、
そうですよね。そういう感じなんですね、
うん、あの結局もし私もあのアップル大好きなんで、うん、AUGM に出入りしてたんで、はい、なんとなくいつも見る、まあ個人の場合特に登壇もよくしてたので、
はい
うん、なのでなんかいつから友達っていうよりは気がついたら友達だったっていう感じですよね。
そうですね。だ同じ仲間みたいなところから、ここ最近はね特にいろいろ遊んだりさせてもらってて、
美味しいもの食べに行くのが大好きだから、一緒に美味しいものをみんなでだよ、はい、みんなで食べに行ったりとかっていうのありますね、
はいうん、そうですよね。ガジローにポッドキャストやるのにっていう話をする前に、うん、ポッドキャストやろうかなと思ったらもうやっぱりリカさんにディレクションで入ってもらうしかないってもう最初から決めていたので、
うん、
この卒業することを事前に打ち明けて、うん、ポッドキャストをその卒業した日に第一回配信したいみたいなことを話しているのは、うん、まあ、リカさんだけで、だ事前にね伝えててね、うん、5月1日に第一回配信したいですっていう話をしたんですよね。
そうですね。なので他の人にはもう黙ってなきゃいけなかったんで、はい、私は知ってました。はい
、はい、そうですよね、はい、どうでした、その時に何か池袋の会議
室。あ、はい
はい、
いや、あのやっぱり本当に辞めちゃうんだっていうのがまずありましたね。
うん、
もし仕事好きだしなと思って、でもやっぱりそうやってこう覚悟決めてというか本当にこう準備してこう辞めて、まあさすがに欲しいらしいなと思いましたね。
はい、いつ話したんですか。
4月の頭だと思って、
ね、
だからもう時間ないじゃんみたいな、
うん、
はい、
うん、
でパーソナリティの相方の話で言うと、うん、まあ、僕はガジロを想定していたんだけれども、うん、もちろん断られる可能性もあったんで、はいはいはい、プラン B でリカさんがね他のそういうプロフェッショナルなパーソナリティさんをいくつか候補はね考えていただいてたんですよね。
私やっぱり仕事的にはやっぱりこう相方ってプロフェッショナルなこうアナウンサー系の人がいるっていうことが非常に多いんですよ、こういうお仕事って。
うそうですよね、うん、大体そうですよね、うん、番組でも。
でしかも、はい、男女でやることが多いんですよ。テレビのニュース番組の司会でもそうだと思うんですけども、やっぱり男女でやることが多いんですよね、はいはい、ただ、はい、まあ、ホッシーは今回でも一人思いつく人がいるということで、それがガジュローさんで、でも遠いんだよなみたいな。私はだから最初当然スタジオで撮るもんだと思ってたんですよ、
はい、
オンラインとか思ってさあどうしようからでしたね、
はい、うん、そうですよね。いやー、はい、一番最初はスタジオで撮るのも想定して
ました
よね。
そうしてました、はい、私は、
はい、
うん、はい、いきなりこの苦労話に行っちゃうと、今私がこの番組やっていて大変だなと思うのがやっぱりこのオンラインで撮るっていうことですよね。あ、まあ、オンラインでリモートで撮る、
はい、
スタジオで撮っちゃえばそこで打ち合わせもできて撮れて、もう完成した音がそこにあるわけじゃないですか。それをちょっと編集して BGM 乗せてとかっていうやり方で成り立つんですが、これバラバラに撮ってるんで、はい、まず一人ずつの音をそれぞれ直すところから始めなきゃいけないんですよ。それってスタジオではない作業なんですね、
うん、そうですね、う
ん、当然ガジュローさんところのノイズとホッシーのところのノイズは違うノイズが入ってるんで、
うん、
それをそれぞれ落として一緒にして、でなおかつそこから会話がちゃんと成り立つように切り取っていくっていう、まあ面白いし難しいし、まあ、この番組ならではかなっていう気はしますよね、
うん、まあ、だんだんなんか申し訳ない気持ちがふつふつと湧いております。
いやいやいや、そういうわけです。
僕がちょっとなんか滋賀とかいう片田舎にいるがゆえに、
いやでも私からすると、あ、そういう決断したのも欲しいらしいなと思うんですよ、うん、やっぱりその IT スキルのすごい高い人じゃないですか。そういう人じゃないとこういう発想にならないと思うし、
あ、なるほど、
うん、でホッシーはIT スキルも高いし、初期の頃言ってたのホッシー今やっぱり 音楽きっかけでアップルの世界に来たっていうのもあるので、はい、それぞれが録音するっていうのはホッシーならありだなって思ったんですね、
はい
うん、これやっぱ他の人ならさすがに難しかったと思います、
うん
うん、でそのホッシーが推薦する蛾次郎さんだったのであ大丈夫だなと、はい、こういう作りすると IT スキルは絶対求められるなっていうのはありますよ
ね。そうですね、
うん、なんか分かんなくてもそばに行けないからね、
うん、
そうですね。
だからそういう、だからそういう信頼はすごくあります。
まあ、今後やっぱりねどうしてもその場所に縛られないみたいな、うん、あの収録は一般的になるし、うん、まあ、今回我々はあのローカルにね、うん、録音して、うん、でそれをクラウドにアップしてリカさんがまとめるっていうのをやってもらってますけど、まあ、そもそもクラウドに録音していくポッドキャスト制作システムとかっていうのも普通にあるんで、多分そういうのがどんどん増えてくるのかもしれないですね。
時代的にやっぱり場所に縛られない働き方っていうのはもっともっと広がっていくと思うので、
はい、
実際にはそういうちょっと苦労してる部分もあるにはあるんですけれども、
はい、
これが今時というかこれからの働き方かなっていう気もそれもすごく感じてるので、
はい、
まあ、やれるところはやろうかなっていう感じですよね、
はい、なんかポッドキャスト制作のこだわりみたいなのはなんかあるんですか？
あのちょっと偉そうに言っちゃうと、
はい、
やっぱり私あのプロフェッショナルとして要はラジオ局からお金をドンともらって仕事をしてる人間なんですね。で
普段はね、
普段ね、
は
い、でポッドキャストって結局あの、まあ、YouTube もそうかもしれないですけれども素人であろうがプロで誰でもできるよっていうものじゃないですか。
すご
く
やろうと思えばね。
そうそう、だからすごく、はい、あの差が広いというか、すごくいいのとくったらないというか、音もすっごい悪いのとかすごいありますよね。うん、
あります、
うん、こんなんでいいのみたいなのももうわんさかありますよね。
あります、
うん、でもっと言うと、えこの人本当はあのちゃんと心で喋ってるタレントさんなのにこんな悪い音出しちゃっていいのっていうのもあったりもします、
うんうん、
確かにあのオンラインなのでスタジオクオリティを作るのは難しいんですけれども、それでもやっぱりラジオに出しても恥ずかしくないまでの音源っていうところは、うん、そこが最低限の見極めかな。これが例えば日本放送から流れてきててもおかしくないよねぐらいな音のレベルっていうところが最低限やっぱりやんなきゃいけないことかなと思ってます。
そうですね、うん、まあリカさんも音のプロだし、まあ、僕ももともと ねその音楽だったり
そう、
まあ、プロオーディオの世界にいたっていうのもあるから、
うん、
音質とかっていうところのこだわりとかっていうのは、うん、まあ、結構あってね、マイクも
買って
とか、
ね、
はい、ガジロのところも最初はちょっと安定しなかったので、
そうですね、
うん、
マイクだけでもこれ3代目ぐらいだと思いますよ。
そうだよね
やっぱりね、あの音ってマイクだけの問題じゃなくて基本的には空気を全部取り込むので、どこで取るかっていうのがすごく大きいんですよね。だからやっぱりそこは時間はかかります。うん、
安定
する、
はい、2人の音へのこだわりがすごすぎて、あのそのやり取りなんか
星厳しいから
めちゃくちゃ
いつも星ごめんって感じだから、
こだわりすごすぎて、うん、あの一応僕家で撮ってるんですけど、
う
ん、撮るときは網戸とか閉めて
外
の音がなるべく聞かんようにしてたんですけど、は
い、
一回夏場の時にあのもうクーラーが壊れちゃった時があって、
はいはい、
けどもここの音質以外で変えたらもうなんかどんな音質になるかわからんからって、もう汗ダクダクになりながら
苦労かけました、ありがとうございます。
いや2人のあの
いや
プロ意識を
垣
間見れてたんで、
いや本当そうなんですよ。あのエアコンってやっぱり敵なんですよ。エアコンと冷蔵庫、
確かに
今すごくいいソフトも出てきてはいるし、私もこれをいい機会だなと思ってそっちの勉強も、勉強っていうかさらに自分のスキルアップと思ってやってますけど、やっぱり限界もあったりするので、ただその辺の見極めをどうするかっていうのも今だに試行錯誤中なので、この番組通して私もあのまだスキルアップさせてもらってるかなとはすごく思います。
そうですね、ガジロはもうね同じ場所で、うん、あのマイクシステムとマイクを置く場所と喋る場所と含めた感じで、うん、かなりこう隔 確定してきたので、うんうん、安定はしてきたんですけれども、まあ、僕の方がいろいろね場所が変わったり、ね、会議室だったり、うん、ネットカフェの個室だったりとかいろんな形でやっているので、正直実はこれだっていう形に安定してないんですよね。
はい、すいません、
はい、あ、いえいえ、あの、うん、僕の方、ね、いやいや、で今回も実はこのやつも会議室で録音しているので、うん、会議室ってやっぱり結構ね、あの音が響くんですよね。
そうですね、
はい、なんで反響音が乗っちゃうのと、まあ正直今ちょっとやっぱ隣の会議室の人たちが盛り上がってるのでちょこちょ こう後ろが気になるみたいな感じがあったりするので、場所っていうところと撮り方をやっぱ 2,3 箇所しっかりした場所を決めて、でそこでセッティングを確定させて、どこでも大丈夫っていう形にまだたどり着いてないので、もうちょっと、はい、でも、あの試行錯誤ありますね。
でも本当にあの冒頭でも言ったけど、そういう働き方っていうことがもうやっぱり当たり前になっていく時代になっていくと思うので、はい、なんかそれはちょっと私たち頑張ってね、やっていきたいなっていうのはありますね、はい。
うん、制作的には音のね、その声の収録と、ね、まあちょっとノイズが乗っちゃった時の処理とか、まあ、うん、そういったあたりはね、うん、ちょっと結構大変ですよ ね、 ちょ
っとまだまだあの頑張んなきゃなと思ってます。はい、はい、
まあスタジオでは起こらないことが、
ね、そうスタジオだったら楽なのにって正直思う時も多々あるんだけど、
はい、わ、はい、かります。
はい、
まあね、ちょっと一回ね、うん、スタジオで録音したバージョンを一回やってみて、まあ、聞いてる人も分かるか分かんないかみたいなあたりも、まあ、ちょっと一回ね、試しにやってみてもいいかなと思ってます。
ガジュロウさんがね、東京に来る機会があったらね、東京っていうかこっちに来る機会があったら、はいはいはい、そういうタイミングでやってみてもちょっと面白いかなと思います。
そうですね、
うん、はい。あとはなんかBGM とか、これのこう選曲のストーリー的な、
はい、BGM はいわゆる無料のフリーのやつは使ってないです、
はいはい、
ちょっと有料ででもネット配信 OK な音楽サイトのものを使ってます、はい、プロフェッショナルの方が作ってる音楽使ってます、はいはい、YouTube とかポッドキャスター BGM 入ってないものも多いんだけども、 YouTube とか見てると、はい、どの番組見ても同じ BGM とかってよくあるんで、あ、
フリーのね、
そうそうそう、あれだけは嫌だなと思って、
はい、
なのでそういうのではなくて、きちんとしたプロフェッショナルが作って販売しているネットで使える BGM を使ってます。
結構最初の頃から増えましたよね、
うん、増えましたね、どんどん長くなってきちゃったっていうのもある。やっぱり40分ぐらい喋ってると少し BGM を途中で変えた方が飽きないかなっていうのはあったのね。ちょっと工夫しながらって感じですね。
これ最初は20分程度の、
そう初め、ね、そのぐらいでやろうって言ったのがどんどん最近長くなっちゃってる
そうなんですよね。いや難しいっすね、軽く短く浅く話すと違うのかなというか、はい、さらっとこういう製品とこういう製品とこういう製品やりましたっていうよりは、その一つ一つにどういうね苦労とかこだわりがあって、ここうまくいかなかったいったも含めて、なんかそういう深掘りができるのがいいかなとかね、本当のラジオ番組やったらもうチャチャチャッとこう切ってね、尺に合わせていっちゃうんだけど、やっぱりネットのいいところとしてはまあ深く話せるっていうところだから、うん、まあちょっと長くはなっちゃってますね。
その件リスナーさんから意見いただきたいですよね。
あ、確かに
ね、長くてはいいですよとか、ちょうど自分は3駅分の間だけ聞いてますとかね、例えば電車の中で、はいはい、そういうのリスナーさんからもらえれば嬉しいですね。
一回あれっすよね、 Spotify でコメントいただいたのは 1.5 倍とか、今ちょっと早回しで聞けるじゃないですか、うん、であれの時に音楽があると困るみたいなねのは言ってましたね。
そうですね、はい、
まあ、そういうニーズもあるんだなみたいなのは、
う
ん
う
ん、は
い、だからそういう意見がいくつかあったらまたその時考えたいなと思いますね。
そうですね、うん、あとはなんかポッドキャストの配信周り、この番組以外でも配信ね、ポッドキャストもやられてるんですけど、この番組はちょっと普通と違う 形でやってましたよ ね,
ね、まあ、あのこの番組はねホッシーのブログから配信してるの で,
そうです、ね、
しかも4つやってるとこって意外とないなと思います。
あ、配信
のチャンネルプラットフォームとして、はい、Apple、Spotify、YouTube、はい、Amazon って、はい、今考えられるところほぼ網羅、意外とないですよね。
はい、あと一応 RSS の普通の配信もしているので、うん、一般的なリーダー、
ね、
RSS のポッドキャストリーダーで聞けるのと、うん、あと一応まあウェブサイトでそのまま直接再生ボタンで聞けるっていうあたりですかね。
そ
うですね、うん、
そのホッシーのブログの方ではその書き起こしっていうのもちょっと吹き出し、はい、それもちょっともう慣れないところでいろいろ苦労かけちゃってるんですけれども、それもちょっと私の方でやっていて、はい、最終的にはこれホッシーの本になるのかなぐらいな雰囲気ですよ ね, ね、要はそうそうそうそうそう、はいはいはい、ホッシーのトリニティの奇跡みたいな、だから書き起こし大変は大変なんだけども、あ、これ自分のそのやってきた製品とかをこうやって語って音だけではなく文字に残るって、これすごくアーカイブとしていいなと思ったんですよね、うん、それこそいつの日かこれそのまま出版しても全然不思議じゃないなと思って、
はい、ありがとうございます。書き起こしの苦労とかは
ちょっ
となんかあれば
ありますね
ありますね、
はい、ありますね。やっぱもうちょっと AI ちゃんで頑張ってほしいなっていうのとなかなか AI そこまでまだ賢くなかったなっていうのと、言葉一つ一つ、まあ、チェックはしてるんだけれどもやっぱりね、なんか抜け落ちというか送り仮名間違ってたぞとかいろいろそういうちょっとした細かいこといっぱいありますよね、うん、商品名のちょっとスペルというか、あの大文字小文字がちょっとおかしいんじゃないとか、そういうことはいろいろありますよね、うん、で、あの、うん、やっぱりホッシーはねそのエビデンスもちゃんと取るタイプだからその辺もきちっとやっぱりしたいっていうところは、うん、だからもう本当にホッシーのその希望はもう私は出版レベルだと思ってるんでなかなか厳しいですよはい、なので頑張ります
まああの書き起こしって言いつつも、うん、あの直接言ってるのをただテキストに知るだけじゃなくてね、うん、一応あのある程度再構成的な形で ね、テキストだけで読んでも、
う
ん、まあ成り立つようにね、
うん、そうですね、
あのしてもらってるんで読むだけでもあり、
そうですね、
じゃあありな、はい、感じには仕上げてますよね。
だからあのいろんな人はいると思うんですよ、聞く方が便利って人と読む方が便利、うんうんうん、やっぱり2タイプ大きく分けていると思うの で, で読むだけでも分かるように、はい、話し言葉そのままじゃなくて、はい、きちんと、はい、あの読む言葉に直して、
はい、
書いてますので、そこも楽しんでもらえればなっていうふうには思います。
そうですよね、うん、まあ、あの僕実際今も言ってましたけど割とまあって言っちゃうんですよでリカさんにそれ削ってってもらってるんですけれども、はい、こういった僕のなんか口癖なのかな、なんだろうな、なるべく言わないようにしてるんですけど、自分で言っといてね、まあが多いんで切ってくださいみたいな言わなきゃ切らなくていいのにみたいなことがあったり、はい、要望は結構
なかなかその要望にね、まあ、答えきれてない部分もあって本当に申し訳ないところいっぱいあるんですけども、
いえいえ、
でも私
徐々にいろいろ治ってきて、はい、あのかなり良くなってると僕は思ってますけど、
でも私は本当にそのね、アップルつながりで友達だってホッシーからこうやってお声掛けいただいて、で私の知らないホッシーがいっぱいポッドキャストの中にいるので、はい、やっぱ面白いんですよ。
ああそうですか、う
ん、あこんなことあったんだとかもあるし、うん、ホッシーのこの仕事のやり方とかこだわりとかっていうところもやっぱり面白いし、でホッシー厳しいは厳しいんです、はっきり言って、はい、あのちょっとめんどくせえと思うことも正直あるんですよ、はい、でも、はい、だからこそトリニティを、うん、あの大きい会社にしたんだなっていうところがすごくわかるので、そこからちょっともう素直に学んでいきたいなと思いますね、
うん、ありがとうございます。
じゃなきゃ、ね、あんな会社大きくできないよ。
はい、ありがとうございます実際一番めんどくさいなと思ったのは何ですか。
やっぱ書き起こしのチェック
で、ね、書き起こし、ね、あ、あとあれですよね、取り直したこと
が ありますね、はい、
はい、取れてなかった事件、
それあのガジロを取れてなかった事件と、はい、ハッシーの方が声が割れちゃってた事件、は
い、そう、ガジロさんどうでしたその時
い
や、もう一生懸命話したのに実は撮れてなかったっていう
地獄でしたよ。それがクーラーのある部屋へ移ったんで
、はい、
時になんかちょっといつもと違うくて、はい、撮れてなかったんですよね。
あ、その時なんだ。
そうで、はいはい、その後からはもうクーラーない部屋でいいから同じ環境でやるってもうやりました。もうあまりにもしんどすぎて。
悲しいよね、一回喋ったのをもう一回喋んなきゃいけないから。
そうそうそう、
リモート収録だっていろいろありますよね。その時にお互い気づけないっていうのと、実際には私たちって撮ってる音をヘッドホンで聞きながら撮るんですよ必ず。
あ、そうですよね。
それがオンラインだと会話の声を聞かなきゃいけないから実際の録音してる音を聞けないっていう、それがやっぱりトラブルの元というか、普通はね録音しながら聞いてるとトラブルすぐ気づくじゃないですか、取れてないとか、ね、割れてるとか。確かにそれが難しいところです ね、 ですね、リモート収録の、
はい、うん、今実際リモート収録だから僕とリカさんとガジロは Google Meet で、はい、ミーティングシステムで会話をしていて、でそれとは別系統でマイクを用意して でそれで録音してるので、うん、録音してる音はその場では3人とも聞いてないん
です、ね、そういうことです。
で後で聞いてみるとあれめちゃくちゃ音量上がりすぎちゃっててブチブチクリップといってね、うん、あのそうそうそうピーク出ちゃって割れちゃったねとか、まあ最悪はガジロのあれ撮れてないみたいな
撮れてない事件は
1回だけあって、
う
ん、
そうっすね、
はい、でもまあ僕も撮れてないはなかったけど、あのあまりにも割れてるので、うん、あの撮り直しっていうのをやったりっていうのは
ありましたね。
しましたね。これは結構
いやもう
やる側は大変なん
で、もうないようにしましょうね。
もちろんでもリカさんも1回、ね、編集作業と確認作業入った上でもう1回撮り直しもあるから、
時間はすごいやっぱりその分使っちゃうからね。
いや、そうですよね、うん、はい、
いや、まあ反省もあったけども、なんとかここまで続いてきて
はい、じゃあなんか一番思い出に残ってるエピソードとかってなんかありますか？
まあニュアンスネオの苦労もそうだけれども、初期の頃のトリニティ成功のリアル、
あ、
はい、エアで飛ばしてたとか、ああいうちょっとしたところで、あ、こういうところで勝ちに行ってたんだと思ったんですね、
うんうんうん、
あの20人の会社は20人の会社の戦い方があるんだなと思ったんですよ、うんうんうん、これは社員が100人の会社できなかったこといっぱいやってるなと思って、
うんうんうん、
それこそあの制作者がそのまま営業に行くもそうだし、みんなが自分たちの商品分かってるもそうだし、すごいだからたった20人って言うけども、たった20人だからこそできたことがすごくいっぱいある。だから20人じゃなかったらスマホもできなかったと思ってるんで私は。
あ、これ逆にね、うん、これが大きい会社だと規模できちゃうとね、
大きい会社だったらそんな承認なんか出ませんよ、うんうん、っていうか、まあ、社長としても出せなかったんじゃないかなとも思うし、はいはい、だからすごくいい規模感で成功に導いたんだなっていうのは思いましたね、
うんうん、なるほど、うん、あとはどうですか、制作してる側から見たこう僕とかガジロみたいな、
なんかガジロさんすごい頑張ってくださってありがとうございますみたいなだって何ですか、だってガジロさんの場合はね、先週お話ししてくださったけども、突然バッと話が来て、はい、半分わけわかんないまま始まったじゃないですか。
はいはいはい、もうすごい流れでしたね、うんうん、はい、
意外と2週間に1回ってすぐ来るでしょ。
はいはいはい、
今、うん、あの2週に1回、うん、このリモートで収録して、うん、で2回分を撮って で、ね、でそれをまあ編集したり仕上げていただいて、で毎週金曜日に朝6時に配信してるっていう形ですね、う
ん
う
ん、他の業界は分からないんですけれども、この仕事をしてると常に先と締め切りに追われるんで、やっぱりすごい時間過ぎるの早いなと思っていて、
うん、
で私やっぱりこの番組に関しても、ああもう2週間経ったんだっていつも思うんですよ。
うん、
こっちの編集まだ終わってないのに、編集が終わってから収録だったらいいのにっていつも思ってて、私もそうだから、もしも田次郎さんもすごい大変だと思うんですよ。だからポッドキャストって、まあ、ラジオもそうだけど続けるって意外と大変だなと思います。
そうですね、うん、まあ、あのやっぱり毎週金曜日朝6時に配信っていうのを決めることが逆にやらなきゃいけないってなるんで、不定期更新とかできたら配信とかって言い始めると まあ、やらなくな
ってそうですよね。いや、はい、うん、はい、配信ものってそうですよね。ポッドキャストもそうだし YouTube もそうだし、決めないとやんないですよね、
はい、いやそうっすよね、うん、はい、なんでまあそういった形でここまで37回っていうところで、うん、はい、必ずね52回はどう転んでもやるんですけれども、はい、うん、それ以降リカさんの方でやってみたいテーマ、
あー
なんか聞きたいことみたいなのがあれば、あの
いっぱいある、
あいっぱいあるのうちの、1個か2個ぐらいは、はい、
例えばトリニティで採用してるニックネーム制はなぜとか、
あーはいはいはい、はい、うん、
オフィスにも名前をつけててザイオンとかで、はいはい、ランチをみんなで食べてたのはなぜとか、
はいはいはい、
なんかそういうえっと思うこといっぱいあるんですよ、
うん、
そういうの聞きたいですね、はい、
はいはい、わかりました、うん、この辺もね、うん、まあ、おいおい話すところあるかなとは思ってましたんで、
はい、
わかりました。あと聞いてる方からも欲しいですね、
は
い、
あ、そうですね、
本当はね、うん、はい、うん、あのまだコメントがちょっとしか来ないんで、
そうですね、
寂しいんですけれども、ただなんか周りのポッドキャストやってる人の聞いても、うん、やっぱりねある程度続いてないとそういうのも来ないらしいんですよ。
あのラジオ番組でも3年経たなきゃメールは来ないって言われてますよ。
あ、そうなんすか。
そうですよね、
だからラジオなんて20年の番組が当たり前になるじゃないですか、
はい、はいはいはい、うん、
認知までに3年って言われてます。
3年、
ね、だって福山雅治のオールナイトニッポンだって人気だってもそっからですから。
へ
え、言い出してさえそうですよ、うん、
はいはいはい、いやそうなんですよ。これブログとかも同じなんですよね、うん、トリニティの時も毎日ブログを書こうっていうのでやってって、うん、で最初はそうでもなかったけど、やっぱりだんだんそっから伸びてきて、すごくこう PV を稼ぐような、うん、確か500万 PV とか普通のメディアと同じぐらいの PV に上がってきてみたいなぐらいになったのは、毎日を続けて何年かしてからですからね、うん、はい、このリアル経営も話すことがなくなることは今ね振り返りだからそれは終わるかもしれないけれども、うん、まあいろんなね、うん、その経営だったりとか、うん、そういったテーマの中ではいろいろあると思うんで、
うん、
まあ、できる限り、
はい、
続けていきたいなと思いますんで、
はい、
引き続き深次郎さん、リカさん、お願いいたします。
本当にこちらこそよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いします。
というわけで、前回と今回で、まあ、お正月ということもありつつ番外編やらせていただきました。次回まだテーマは決めてませんがどうしてもここは語らないとトリニティを振り返りができないっていうのがいくつかありますんで、引き続きまたそこをやらせてもらいたいなと思います。それではまた来週もよろしくお願いします。リカさん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
リアル経営、企業経営の成功と失敗、等身大で語る台本なき社長のリアル。概要欄にこの番組のウェブサイトへのリンクを貼っております。感想、メッセージ、リクエストなどそちらからいただければ嬉しいです。
毎週金曜朝6時配信です。ぜひフォローお願いします。
ここまでのお相手はホッシーこと星川哲司と
ラジローでした。
それではまた来週お耳にかかりましょう。